FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは七軒町町内会の防災担当でいらっしゃいます石川佳代子さんです。おはようございます。
おはようございます。
石川さん、いただいた名刺を見てますとね、はい、静岡県富士の国防災士でしょ、はい、から NPO 法人日本防災士機構防災士でしょ、静岡県富士の国災害ボランティアコーディネーター、 BCAO 認定事業継続管理者、災害備蓄管理士、日本トイレ研究所個人会員
個人会員だけですね、
はい、そして海坊主の会事務局でもいらっしゃる、は
い、もう自称事務局ですから
まあやることいっぱいですね。
いや、なんかこう隙間になんかいろんなものが入ってないと、うん、なんかこうちょっと手持ち無沙汰の人
間、ね、いやいやいや、すごいエネルギッシュってことですけど
よく言えばですね、
うん、でもこれだけねいろんなことがあって本当にあの日々私たちは防災防災っていうことを言われ続けてきて、で今年の場合はさらにね、台風も含め豪雨もあります。そして、まあ、これからもねまたあるでしょうし、地震についても初めて巨大地震注意なんていう情報が出て、まあ、言ってみたらみんな私たちは本当にそういうところに生きてるんだねっていうのを実感し直したかもしれないですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、今までより多分石川さんたちの言葉より力強く聞こえるんじゃないかと思うんですけど、
まあ、責任も重大ですよね、うん、まあ、間違ったことを伝えてらその命に関わる部分もありますので、やっぱり適当なことは言えないですね、うん、常に勉強をしながらあのインプットして、まあ、時にアウトプットしていったのを繰り返さないといけないかなっていうのは思ってますね。
ああ、防災のその知識情報も変わってきますもんね。
そうですね、あの、まあ、基本は同じですけど、うん、今まであの正しいというされていたことを、例えばあの子どもの頃はなんか地震何かあったら避難所にっていう風になってましたけど、うんうん、まあ、阪神の時にあの状況を見て、まあ、それじゃいけないって言って世の中は、まあ、そっちじゃなくてって方向に行きますけど、まあ、皆さんのこう頭の中に昔から入ってインプットされてる情報ってなかなか更新されないんですね、うん、でそれをやはり変えていかないといけないっていうのはあの知った者の責任ではないかと思ってですね。
これはじゃあ言うだけじゃなくてやっぱり経験もしてみないと分かんない、訓練もしてみないと分かんないですもんね。
そうですね、あの、まあ、今年は自分で年明け、まあ、ああいうこともあったので、まあ、できれば現地に行きたい、はい、いろんなところでやっぱり実際ものを見ないと、うん、なんか歴史家は見てきたような嘘をつきとか言うじゃないですかそれではいけないかなと思ってですね、東日本の時にその起こった後に行くことができなかった、あの何年か経ってから何回か行ってますけど、うん、やはりその時の状況を知らなかったっていうのは自分の中で非常にあのマイナスかなって思っててですね、でも今更戻ることはできないので、これから自分がどうするかっていうのはあの決めていかないといけない時期かなと思ってるんですね。
能登はいかがでした？
能登はあの2度ほど行かせていただきました、うん、あの1回は4月に、で4月はあの炊き出しボランティアという形でさせていただいて、うん、2回目はあの8月にあの家具出しとかそういったあの個人宅に行かせていただきました。
片付けってことですね。
そうですね、であのそういった災害やってるネットワークさんがあってですね、そこに参加させていただくことができて、まあ、あの本当に少しですけどお手伝いすることができましたが、やはりあの町があの静かなんですね、人がいないんですね、まあ、多分避難所とかに行かれたりあの外に出てもっと他の 1.5 次避難所とか家族の方に身を寄せてと思うんですけど、人がいなくて静寂なんです。で4月に行って倒れてた建物と同じ景色が8月に行っても広がってる、
ね、何も変わってないってこと
ですか？まあ、唯一空き地が増えてます。結局やっと取り壊しができたうちがそこにこう空き地が残ってる、でも倒れたうちはそのままになっている、こんなに崩壊してるけどそのままになっている、 でそういうところがずっと続いてる。同じところに行ったんです。あの能登の珠洲市に行ったんですね、
はい、
で同じところに行ったので景色がすごくこうあれ変わってないな。
うーん、
で相変わらず人は歩いてない。まあ8月は暑かったんでね、歩かないかもしれませんけど、あのでも炊き出しをするとですね、ちゃんとこうチラシは撒いてるので、うん、200、300人が来るんです。
そんなに見えるんですね。
どっかから人が来るんですよ、うん、どこにいるのかなって、うん、もう皆さん集まってこられてすごい喜んでいただいて、
うん、
で 何個かこうこうも作ってみんなお盆にいろんな種類を載せてですねお持ち帰りになるんですけど、うん、そのちょっと一端を手伝わせていただきましたが、うん、みんな楽しそうでした。ただ私たちはたった一日なんですね、
うん、
でたった一日これをやらせていただいたけど、皆さんはこれを毎日同じことを繰り返していて、うん、8月になっても未だにあのまあ、生活の先が見えない方もたくさんいらっしゃると思うので、うんうん、そう思うと、まあ、人ごとのように思ってはいけないですよね、
うんうん、そうですね。もう本当にこういう大きい災害があるたびに、災害の被災地からいろんなお話を聞いたりとか映像を見たりとかしていく。でその中で私たちは本当は防災の知識はさらに増えてるはずなのに、何か前に被災していた時と変わらなかったり、今回の能登なんてさらにゆっくりになってしまってるなんて、うん、今の話聞くとなんか生かされないのかなって思っちゃいますよね。
うん、そうですね。ただあの例えばその建物の修復とかするのに、うん、通常自分たちの仕事をしながら災害ってことになると人手の倍いるわけではないので、うん、やっぱりなかなか進まないですし、うん、あのその住んでらっしゃる方もどうしたらいいかわからない部分も結構あると思うので、うん、あのそんなじゃあ明日から立て直そうとかそんな即決できるものではないですね、
うん、
人生の重大決心を突然来て、
うんうん、
で突然決めろと言われても決められないんじゃないかなと思うんですね、うん、
そのためにも事前にやっぱり考えておくべきことは考えておきたいですし、またあの用意できることはしておくとか、でその時に自分だけではなくって周りに何か助言できしていただけるような人がいたら何か変わっていきそうな気配はしますよね。
そうですね。これから来ると言われる大災害の時に起こってしまった後に何かしようとすると今の何百倍もの多分労力が必要になると思うんです、
うんうん、
でもその前に何かやっといたらその分母が減る、だからその被害に遭われる方が減ることによって、うん、その後の復旧が ある程度進むであればもう起こる前に考えないといけないっていうのがもう間違いないですよね。
そうですね。
起こった後からどうしましょうとかどこに避難しましょうっていうのはそれは二次的な要因であって、あくまで起こる前に私たちがどういうことを日頃から考えて、生活の一部、
うん、
自分たちの生活の一部に今日雨降るよねじゃ傘持ってこうねじゃなくて、うんうん、そういうこともあるけれどもじゃあ今日もしかしたら怒ったらどうしようねってのを心の片隅に置きながらやっぱ生活しないといけないんじゃないかなと思うんですけどね。
石川さんのような方がそうやって言ってくださると大変心強いんですけどまあ今回はその七軒町町内会の自主防災会防災委員長という立場もねご紹介しました。ということは七軒町のその、うん、この防災自主防災会というのはどこからどこまでの範囲をおっしゃるんですか。
基本的にはですね、試験町町内会というのが今、うん、全部で、1000人ぐらいいらっしゃるんですね、うん、で個数にして600個数ぐらいかな、うん、でもマンションが今半分くらい、半分以上がマンションになって、うん、10年前とは全く景色が変わってるんですね。
そうですね。
映画館があった頃は、はいはい、もうマンションはほぼ、まあ、ゼロ、
うん、
ゼロというか小さいマンションは当然ありましたけどあんな高層マンションはありませんでしたので全く景色が変わってるしこれからも変わっていくと思うんです、
うん、
で変わってきたら、まあ、変わったなりに対応するしかないんですが、ただ、私は思うんですけど、まあ、マンションはマンションの事情があるし、まあ、商店は商店の職員、会社から派遣されてる人もいるでしょうし、昔は商店の上に住んでたんですね。でそういったタイプと、あとは本当に一戸建てで何もしないけど住んでる方、
うんうんうん、
4種類の方が多分住んでらっしゃると思うんですね、うんうん、だからそれぞれやっぱり事情は違ってくると思うんです、まあ、マンションの方はやっぱマンション内のいろんな管理組合とかの関係があってそこで防災も話されてると思うんですね、うん、で会社の例えば 店舗であればその会社の多分方針もあると思うん
ですね。そうですね、会社がその時にはどうするかっていう計画立てますもん ね、
まあ、立ててない会社も多いかもしれませんけど、はい、あとこの個人経営の人は自分で全く考えてないか、うん、自分たちで考えてるし、うん、普通に住んでる人は、まあ、自分の一般の個人と同じぐらいの考え方でいらっしゃると思うんですよね。
これ足並み揃えるの大変ですね、石川さん。そ
う
なんです
よ。だからやはり難しい地域っていうふうに、うん、行政の方と話す時もあそこはやっぱ難しいよねって言われるんですね。でこの青葉学区といわれる旧青葉学区も17町あってですね、やっぱその民家ばっかりのところもあるんですけど、うん、やっぱ同じように商店が絡んでるところもあれば、極端に言うと飲み屋しかないような町内もあるんですね。両替町とかそんな感じですね。
あ、住んではいませんよってほとんど、
まあ、住んでる方もいらっしゃいますが、うん、もうほとんどがお店でやってらして、うん、夜はいらっしゃるけど昼はいないとかですね、うんうん、いろんなところが絡み合って、まあ、それぞれ多分事情は違うんですね、うん、だから一律にこうしなさいとかそういうのは無理なんですね、
うんうん、そうどういうふうにやってますかそれじゃ、
うん、まず基本は、うん、私うちの発信としては、まあ、自分の家で被災した時に対応できる、まあ、基本的に籠城できるぐらいの
自分の家に、
うん、準備をしていただきたいっていうのがありますが、その前に、まあ、家の耐震ですよね、うん、で耐震ができて家に住めるが前提なので、うん、家に壊れちゃうその家に住んでたら、まあ、避難するしかないんですね、うん、なので家の耐震を必ずしてください。あとは家具の固定をしてください。でそれが終わったら今度はその家の中で備蓄品を用意してください。で避難所というのはあくまで家に住めなくなった人が行くところなので、っていう話はもう同じように繰り返しをするんです。
もう一つはあの辺りっていうと私たちのようなものが遊びに行く場所でもあったりするんですけど、そうお客さんとかそこに来ている方たちに対してはどんな風に考えてくださってるんですか、うん、
そこはですね考えてるだけになるんですけど今のところ、うん、結局、まあ、名店街とかっていろんな組織があってですね、うん、そこと一緒にそのじゃあ相談しましょうっていうところにはまだステップ的に行ってないんです。
そっか、そこに関しては今度は商店街の皆さんが担当になるわけですね。
そうなんですね。
さらにそれが違うっていうことですね、
うん、でただ例えばそういうところにも属してない飲み屋さんの点在して飲み屋さんとかですね、うん、そこに私もお客さんとして行きますので、
うんうんうん、
でその時夕方来た時にですね、どうするかってのはお店の人が知らなかったらみんな右往左往しちゃうんですね。だから、まあ、方向性が、まあ、ここで町内としてやるっていうのはその町内同士の組織とか、うん、名店街との組織とかいろんなところで絡むんで、簡単にノックしてポンポンって言ってじゃあやりましょうってなかなか難しいですよね。
なるほど、まあ、その辺が石川さんがね実は防災には正解はないよって言ってくださるところだと思うんです。その意味が違うってところだと思うんですけど、
まあ、みんなが一緒にやるべきか個々にやれるならここでやって、うん、それをうまく誰かがちょっとまとめるっていうのが一番いいんですけど、
こういう言い方すると誤解招くかもしれないですけど防災のために生きてるわけじゃないですもんね。そこが難しいですよね。
そうですね。だからまあ、いろんな組織が今昔と違ってですね、例えば災害のボランティアやってる人たちが昔はこうポツリポツリってやってたのが、うんうん、今こう組織化して全体をまとめようという動きがあるんですね、うん、だから、まあ、みんな多分心の中ではあちこちでやってるけどここをまとめたいよねっていう気持ちはみんなあると思うんです。それをこう引っ張って引っ張って結びつけるっていうのが非常に難しい、
うん、まあ、それでもそうやって町の中のことを大変詳しく知ってらっしゃるっていうのも実は石川さんお町生まれのお町育ちだからということもありますので、ではこの後それを聞かせてください。
わかりました、よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は七県庁自主防災会防災委員長の石川佳代子さんにお付き合いいただいているところです。いろいろとね防災に詳しくていらっしゃるので私たちのためになるお話もしていただいているんですが、そんな石川さんの応援歌がサザンオールスターズなんですね。
そうです、もう大好きでございます
まあみんなそうですよね、こう聞くと元気になるとかって言いますもんね。
そうですね、まあ、サザン昔からもう45年ですからね。
デビューの頃からお好きってことですか。
そうですね
すごい、うん、でお町の生まれでお町の子、
まあ、お町お町って言われますが昔はこんなに商店とか建物はなかったですよね。
あ、そうですか。
もうちょっと静かで、うんうん、もうその辺の公園で普通に町もう道端で遊んでましたからね。
え、道端で遊べたんですか。
遊べてましたね、まだそんな時代でしたよ。
何してました道端で。
道端で 羽子板とかって、
情緒ありますね。
正月とかは道端で羽子板ついてますし、今スケボーとか怒られてますけど、はいはい、ローラースケートとかやってますけどね。
ローラースケート、
ね、スケボーほどうるさくないからね。でも今の子供たちはかわいそうですね、
まあ、そういう場所がだんだん ねないので、まあ、でも試験庁はそういう場所を提供しようかっていう動きもあるみたいですからね。あ、そうなんですか。だんだん子供たちとかね、あったほうがいいですよね。
なんかやらせてあげないと、うん、不満だけがたまっちゃう。
子供だった自分を思い返すとね。
そう、私たちはなんかもう本当に奔放にやらせていただきましたよね。
でそんな、石川さんですが、中学では展示、まあ、視覚障害の方の展示部にいらっしゃって、で高校では青少年赤十字、これも部活動でいらっしゃ
る。 DRC っていう部が、はい、高校に何か所かある高校があってですね、上福にはあったんです。今ね実はなくなっちゃったらしいです。
あ、どんどん変わって
るんですね。すごい残念なんですけど。
もともとじゃあやっぱり人のために何かするっていう気質があったんですかね。
どうなんですかね。
羽子板はするけど人のためには何かする。
それは多分そのスタートレックのね。あ、言っちゃうといいですか。
いいですよ。来ました。
スタートレックが大好き、まあ、トレッキー、今トレッカーとか発音しますよね。トレッキーなんですよ。
これスタートレックというアメリカのね、宇宙を舞台にしたドラマが大変長くって、それでアメリカ人だったらもう、政治家も口にするくらい、
もうスミソニア博物館のとこにエンタープライズが展示されてる
い。エンタープライズっていうのはその宇宙船ですけどね、出てくる。
あ、そうです。母艦じゃないですか。
お好きなんですね。
好きなんですね。
あれがねやっぱりこう社会情勢なんかをそこに映してるとか言われましたもんね。
ちょうど10代、まあ、人口形成期のちょっと前後ぐらいは結構その番組でなんか私のバイブルのような、まあ、理想上の世界ですよね、まあ、現実的にはどうなのかってありがとう、まあ、基本的に平和が基本で、もう男女の問題とか人種の問題は全てクリアされた未来の世界、なんかそれが気持ちの中にあるので、潜在的にあるだけじゃないですかね。別にこう自分の中でその人のためとか、なんか声を大にして言ったことはないんですけど、だから基本のベースにあるから自然とそういう風に言っただけなんじゃないかと思うんですけどね。
いいですね。じゃあこの静岡市なんかスタートレックのみんな乗務員で。
そうですね。もう本当にああいう世界が理想で、まあ、現実にあるよとかで口走ったりすると中にバカにする人いますからね。まあ
石川佳代子さんで、カーク船長じゃなくて佳代子船長です。それじゃあ。
ボイジャーのね、女性館長ね。
あ、いい ね、それもいましたね。もう好きな方はぜひまた映画にもなってるのでね、
ビデオも出てます、コンプリートしてますから。
すごいな。ご覧になっていただきたいと思うんですけど、じゃあそうだからって言って別に宇宙飛行士になろうとは思わなかったんですね。
あ、そこはね知識の問題ですね。あ、でも宇宙は好きで望遠鏡とか眺めてました、土星の輪っかとか見てましたけどね。
この辺から見えたんですか。
まだ当時、今でも見るのかな、普通の反射天体望遠鏡で、はい、土星の輪とかこういう形になってる時代と横になってる時代と、
あ、こっちから見て、横に普通に絵に描くような時と、全くその輪が縦に見えてる時と。
そうですね、兄がいまして、兄が好きだったんですね。それを一緒に覗いてましたね。
なんかロマンチックなところもあるんですね。
エンタープライズとかスタートレックが好きなのはもう兄弟譲りですね。
あ、もうじゃあ話は盛り上がるんでしょうね、今でもね。
そうですね。
そして、発掘にも興味があると。
歴史がですね、基本的にその部活は JRC でしたけど、歴史が好きなんですよ。社会科の授業が大好きで。
どのあたりですか、歴史って言っても。
世界史の方ですね。発掘は好きなんですけど、別に日本、そこは、ね、日本でも海外でもいいんですけど、日本史はなんか漢字難しいじゃないですか。だから世界中の方がカタカナだから、単なるそんな選択なんですけど、学校の授業が分かれなきゃいけないんで分かれただけで、どっちも好きですけどね。世界史は好きで、世界史だけには命かけてましたね。
どういうところが魅力的ですか。
なんですかね、やっぱりなんか世界のこう、まあ、日本もそうですけど、なんか過去の時代面白いですよね。何が魅力って言われるとあんま考えたことないですけどね。だから歴史の授業は試験で英語と数学と歴史とかもしあっちゃったら、英語と数学は捨てますね。
歴史にかける。じゃあもしもスタートレックに出てくるエンタープライズに乗りました、あれタイムワープもしますので、タイムワープして地球のずっと国家の時代に行くとしたらどこ行きますか。
一番危ないけど中世に行きたいですね。
あら、ヨーロッパ、
ヨーロッパ中世と、まあ、日本は中世ですよね、戦国時代とかですね。でも命かかりますね。
そうですね。
でも一番興味ありますよね。
でも今はそういうところから災害の歴史も分かるというのでね。そうですね。
磯田先生とか結構好きで
見てますね。歴史の磯田先生、
はい、そういったところに当時私たちがその JRC やってる時代とかに、うん、災害ってなかったんですね、ワードが。例えばボランティアって、うん、まあ、その災害ボランティアっていうそういうワードがなくてですね、私たち部活の中でもじゃあ災害の何か支援しようとかいうのは全くなかったんです、うん、まあ、災害がなかったんですよ。阪神大震災から実際リセット入ったような形になるんですね。
あ、大きな災害がそれほどなかった、
なかったんです。来年の正月がちょうど30年だね、うん、1月が、うん、だから、まあ、30年前に初めてそういった認識がみんなの中であって、ボランティアっていうその災害ボランティアっていう名前も当時初めてなんかできた感じですね。
あれはもう大きいインパクトで
した
ね。
あれがちょうど就職仕事をしてて、仕事の昼休みにテレビ見ながら、いや私たちこんなことしていいのっていう話をしたのを覚えてますから。
それで防災医師の
勉強なさった？そこにはならなかったんです。
あ、ならなかった。
いや、そこはですね、どっちかというとも町内もほとんど何も絡まずに、うん、町には夜帰ってくるだけ。
あ、仕事をして夜は自宅お町に帰ってくると。
だからもう全く町内活動は全くしない、うん、だからそこからスポーンと抜けてですね、うん、やっぱり契機は2011年の東日本大震災ですね。
はい、
その時に自分たちも仕事の中で自分の店舗とか被災をこう調査したり営業できなかったりするのをサポートしたり、うん、まあ、2店舗ほど完全にもう店舗ダメになったところもあってですね、
東北で、
あ、はい、でそこのところがなんか、まあ、ちょっと行方不明だった方もいらっしゃって、で無事に発見されたんですけど、うん、まあ、そういったのを経て、まあ、社内でもちょっと防災の話しないといけないよねっていうのをしてるのを小耳に挟んで、うん、でそういった時になんかたまたまいろんな出会いが2つぐらいあって、一つはまあ、町内の人からちょっと町内会の仕事を何かちょっと手伝ってくれないかって言われて、うん、でそこで手伝い始めて、でもう一個は今勉強させていただいてる大学の先生と出会いがあったんですね。ほうほう。でその先生のセミナーに、うん、こっちからですね、
海坊主の会という、
はい、でその先生のセミナーに行かないかって誘われて、うん、何のセミナーか知らずに行きました。なんか変わったことやってるセミナーがあるからって言って、怪しい何か
いろんな、ね、セミナーって言うと今ちょっと
なんか危ないセミナーとかあるじゃないですか。でその子に連れられて行ったら防災の話で、もうその時にですね、まあ、最初のもういろんな一言二言がもう驚きですね。全然ゼロだったから、
あ、防災について、
もうその話をして衝撃を受けまして、でそれからそのだから3つが同時に、ないか同じほぼ同じぐらいの時期に出会って、
ほう、運命的な感じ
ですね。そんな感じですよね。でそれでなんかその3つをやるようになったのがなんか奇跡の出会いですかね。
じゃ仕事にしても町内にしても、うん、その友人関係の中ででも防災っていうもので一つに、
ちょうど一つになってほぼ同じぐらいの年に、まあ、なんかちょっと本当に運命的ですよね。でそこからまあ勉強して自分の中でもなんか発信できるちょっと自信のようなもの、自信じゃないかな、まあなんかちゃんとやんないと言葉って出ないじゃないですか、
はい、
なんかその辺の付け焼け場で本読んでそれコピーしても人に話すってやっぱできないので、うん、自分の口で発信できるようになって思ったのがもうここ数年ぐらいですかね。
あ、すごい
なんかやっぱ人に物事を伝えるってやっぱ責任だと思うんですよ。
そうですね。今それこそ情報デマも多いですし、間違った情報がまかり通ってしまうこともあったりするので、うん、そこは慎重にならざるを得ないですよね。
そ
うですね。
だからそれをすごいやっぱ慎重にちゃんと勉強してやらなきゃいけないっていうのはやっぱ自分の中で思ってますよね。うん、ひたしたら精神に関わるような発言をすることにもなるっていうのは、はい、やっぱ大事。別にこれ免許と資格が防災士持っててもこれ資格っていうよりも頑張ってやりなさいっていうそういうものなんで。
ああ、そうなんですね。
はい、まあ知事は認証しました富士の国防災士ですけど、うん、まあなたに別にこれ手形を与えたわけじゃないので、
うん、だからどこか行ってさあやりなさいってわけじゃないですよ、
ね、
と
これを持って、うん、例えば何かやるときにすいませんちょっとこういうものなんです、ああ勉強してるんだ少しはって思ってくれればいいかなっていうぐらいですかね、うん、で動くか動かないかはもうその人次第なので
それぞれがね、
でそれを持ってでもやるからにはやっぱ責任あることだと思ってですね、で一番ちょっと私の中ですごい 思ったのは、東日本を見に行っていろいろ回った時にですね、まあ、いろんなことをやっぱり言うじゃないですか、今の復興はどうかと言うんですけど、
はいはい、批判的になる
言う人もいるとかし、うん、まあ、批判しないといけなんか勉強してないような言われるとこもあったりするんですけど、で私はなんていうかな、ちょっと言い方がね、日本語的にあれなんですけど、未来を私たちは、まあ、同じようなことが来るって未来を知ってるじゃないですか、
はい、
まあ、ある意味知ってる、その未来を知ってる人が、うん、当時知らなかった人たちがやったことに対して否というのを唱えるのは誤ってるんじゃないかと思うんですよ。だからまあある意味未来を知ってる、未来から来たんじゃないんですけど、未来を知っている私たちが知らなかった人たちに対して批判はできないんじゃないかなと思ってですね、
優しい、
そういう言い方はだから絶対すべきじゃないかなって自分の中で思うんですよ。だから
同時に今の話聞いてると、その未来を知っている私たちが何も準備しないでその時にあたふたするのは
ダメですよね、
ってことですよね。
だから未来を知ってるくせに、だから例えば本当に未来を知って見てきたのにこうなることが分かってるのに何もしてなかったって、それはもうそれはもう完全に非難されてあるべきですよね。だからでも逆に知ってる人間ってそんなに大勢はいない、みんながみんな知ってるわけじゃないんで、知った、まあ、ちょっとある程度かじった自分としてはそれは発信する責任があるんじゃないかな。
わーすごいなー、こうやってね、やはり私たちが一緒の時代を生きてるっていう中で、できることをやっておくっていうのは、自分の人生に後悔しないためにも大事なことですね。
そうですね、まあ、例えば自分も年齢的に、例えばこの何十年後のこの日本はもう見れないですよね、でも私たちよりも若い人たちがこの日本を将来作っていってもらうので、そのための、まあ、架け橋ですかね、最後見れないのは残念だけど、そのための途中経過のお手伝いができるんじゃないかなと思って
ですね。まあ、素敵な言葉をいっぱいいただきました。もしラジオ聞きの方に何か一言いただけるとしたら、最後にいかがでしょうか。
まずはですね、災害があった時に、もし自分が元気で被害があってなかったら他の人を助けれるように したいと、で助けるためには自分が被害に遭わないと、だからそういう気持ちで災害に立ち向かっていただけたらなと思ってます。
自分が無事であることが他の人の無事だっていうことですよね。
で、まあ、あるひっくり返すと、他のもし自分が無事だったら他の方を助けようと、自分は助かってよかったじゃなくて、あ、助かったんだ、じゃあ他の人を助けようっていう気持ちでみんな望んでもらえたらいいんじゃないかなって私は思ってます。
温かい愛に包まれたような気持ちになってきました。今日はどうもありがとうございました。
すみません、ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、志賢町町内会の、自主防災会防災委員長、石川佳代子さんでした。FM ハイ日曜サロン。この番組は、静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。